はい、こんにちは、はがない凛太郎です。はがない凛太郎の孤独のはがないラジオ、毎週火曜日は本当にあった呪いのビデオラジオ、通称、間違えた、略称本本のろラジオということで、今年の夏に、通算100本目が劇場公開されるという本当にあった呪いのビデオを、一作目から、毎週2本ずつ見ていこうという企画をやっておりまして、で今回がその、4巻目と5巻目になります。でこれが、先ほど言いましたように、1999年からもう24年続く、この、で通算でもう100本というか、4月に先行で101巻が出ましたので、そのロングランシリーズの中で、この2本今回紹介する4巻と5巻だけが、テーマ別の編集になっているという。で4巻が病院編、5巻が学校編という、まあいわゆる階段として、定番として、病院の階段と学校の階段っていう定番としてありますけども、その2つの場所で、まあ、撮影された動画が紹介されるという、まあいわば対になった2本なんですが、ただちょっと逆っていうかね、先に言っちゃうと、4巻の病院の方がちょっといまいちで、5巻の学校の方がすごい良かったというのが私の個人的な感想です。で、まず4巻の病院の方なんですが、ちょっと、ね、まあ、あのテーマがその病院にまつわる動画ということで、それもあるんですけども、ちょっと全体的にそれまでの3巻とは違う感じの、まあ、構成になっていて、一人元医師の、人が出てきて、でその人がなんかね、いろんな動画を紹介するという、そんなような感じで進行する。でまずそこがちょっと違和感がありますし、まあ、そもそも病院でそんなにいっぱい動画があるのかと。動画ってまあ、一番最初に受付の待合の防犯カメラの映像が紹介されるんですけども、あとそんなに病院で撮影するナースがね、撮影したりは多分しないと思うんで、あんまりね、全体としてそういうこともあってバリエーションがない感じなのがまず残念というのと、あと、さっき言ったその紹介、メインパーソナリティ的に紹介している先生の話がいまいちというのもありますし、途中、元看護師、ナースが、体験談を話すというちょっと怪談パートみたいなのがあるんですが、そこで時々こう再現フィルム的にこうナースコールが鳴った、ナースコールに、慌ててこう出ていくナースの映像とかね、そういったもの、あと、全体的にも病院の中のいろんなこう、まあ、イメージカットというか、そういったものが挿入されてたりして、ちょっとなんか再現フィルム的な感じになって、ちょっとね、呪いのビデオというよりは本当にあった、まあ、怖い話的な、その、まあ、再現ドラマ的なね、そんな、内容もあって、なんかちょっと3番ですし、あとそのね、ナースが話す体験談も、まあよくある病院の階段という感じで、あんまり私のような階段マニアにとっては面白くないという感じで、なんかね、ちょっと全体的にイマイチでしたね。まあ、ただ、一方で、まあ、いわゆるこういうね、心霊動画というかね、心霊ドキュメンタリーの中では病院に面会に行った人が撮影した動画とか、あと、まあ、病院の廃墟に行った、動画とか、そういったものは割と定番でちょくちょく、まあ、今後もあるんで、ただそれをまとめるとなるとちょっと無理があったかなっていう、そんな感じの第4巻でした。で一方で第5巻の方が、これすごい面白くて好きな、好きな、エピソードじゃない、なんていうんだ、 なんですが、学校で撮られたそういう、まあ、心霊映像、心霊ドキュメンタリーの投稿映像っていうのが実はほとんどないんですね、最近。ね、今それこそ TikTok とかなんとかで、学校でやったら動画撮りまくってるはず、中高生とかね撮りまくってるはずなのに、それがその中になんか不思議なものが映ったとかそういったものがほとんどあんまり見たことがないで、すごい不思議だなとずっと、思ってるんですが、そんな中この2000年かに、発売発行された、第5巻の学校編は、学校の、ただまあその学校のいろんな、まあ、全体的な構造としてはやっぱり学校の階段がベースになっていて、音楽室のモーツァルトとかなんだかの絵が動くとかね、焼却炉で、変なものを見たとか、学校の窓に変な人影が映るとか、そんなような、あと、校内放送に変な声が入っているとか、そういう感じなんですが、ただまずすごいいいなと思ってこの五感が好きなのは、舞台がね中学校なんですよ、高校じゃなくて。で出てくるその、まあ、証言者というか投稿者がみんなこう初々しくて、すごいなんか生き生きとして、コメントしているその、ね、状況の説明とかね、そういったことを、話していて、そこだけですごい好感が持てる、すごい、いい作品になっていると思います。まず切ることそんなに怖い映像ではないし、あとまあやっぱりね、例によって VHS の映画室なんで、ね、どこに映ってんのみたいなのありますし、あと夜中の音楽室でピアノがポロンとなったとか、校内放送に変な声が入ってたっていうのはまあね、一応なんですけど、編集でも何とでもなるのなんですが、それを紹介する過程の、学生中学生のコメントとかそういったものがすごいリアルで、いいなというふうに、思いました。でこの間あと一番最後にタイムマシーンじゃなかったタイムカプセルという、有名な動画が、入っているんですが、これ本当昔見た時はすごい怖いな、なんじゃこりゃと思ったんですけど、今回まあ改めて見てみるとあれそうでもないなと思いますし、やっぱりまあどういったものかというと、小学校の時に、10年後に開封するということで、タイムカプセルに入れる、動画、まあ、10年後の自分にみたいな、ね、自分こんな自分になりたいみたいな、そんなことを、小学生の、子たちが、いろいろとこうコメントしてるのを撮影した、ビデオを、まあ、10年後に見てみたら、一人女の子の顔がちょっと、変な風になってたっていう、そういう動画なんですけれども、これ本当にあったものなんですが、そうなるとなんかね、この子今どうなってるんだろう、なんかその中では、夜逃げをしちゃっていく経緯がわからないみたいな話になってますけれども、なんか、まあ、あとね、本当じゃなかったとしてもこの子今どうしてるのかなっていうふうに思います、思っちゃう、そんな、ところです。ただ本当全体はすごいなんかまあ表現変ですけども青春ドラマを見たなみたいな、そんな感じになる、すごい割とこう爽やかな一本になっていて、 多分ね疲れた時とかね何度も見返すのかなというそんな感じの、学校編でした。はい、では、次回は、6巻とあとあのザ・ムービー前回1作目を紹介していく2作目のザ・ムービーを、まあ、この機会に来週、紹介しようかなというふうに思っております。では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。 あと最初に言うのを忘れましたね。本当にあったノルネビルデオについて一緒に話してくれる、相方がもしいましたら、私も話したいという人がいましたら、コンタクトください。お待ちしております。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。